Well, let's get into Romans. We've been going through the book of Romans, and this morning we're going to start with chapter 13.
ではローマ書の学びに入っていきます。ずっと学んできていますけれども、今朝は13章になります。ローマ書の13章を開きください。
And let's, I'll ask Mika to read verses 1 through 7, English speakers. We do have some Bibles. If you don't have a Bible, I think there's one on the table, English and Japanese. But we usually have the Japanese read out, and English speakers, if you can just follow along. 1 through 7, chapter 13.
はい。聖書ない方は後ろにも何冊か日本語と英語とありますのでご利用ください。それではローマ書の13章1節から7節を日本語でお読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。
So in the first 11 chapters of the book of Romans, remember, Paul gave this a thorough, very beautiful presentation of the gospel.
このローマ書の最初の11章のところまででで、パウロは非常にこう徹底的に美しいこの福音についてのプレゼンテーションを行っていました。
And he explained how we've been saved.Through faith.
私たちがこのいかに信仰によって救われたかということを語りました。
that we have been justified.
私たちは義と認められました。
Declared righteous.
正しいものであると宣言されたんです。
and we have the assurance that nothing can separate us from the love of God.
そして何者も神の愛から私たちを引き離すものがないというふうに確証していました。
So he did that for 11 chapters, and then in chapter 12 he begins and he just says, therefore, since this is true, this is how we should respond.
そしてその11章の中でそのように説明した後に12章のところで、そういうわけですからと言って、この11章までのことが事実なのだから、私たちは今度はこの世に生きるべきだということを提唱しています。
And here in chapter 13, he begins, he talks about our relationship to the government.
そして、この13章の最初のところは、私たちがこの政府とか、行政とか、そういったものとどういうふうに関わっていたらいいか、その関係について書いています。
Now the early church was composed of Jews and Gentiles.
この初代教会の時代というのはユダヤ人と異邦人からなっていました。
And the two groups came from very widely different backgrounds.
そしてこの2つのグループというのは非常に大きな差のある差というか違いのあるグループでした。
Now the Jews, remember their heritage, they came from this long history of being separated as a separate nation, as a people of God.
このユダヤ人というのはもう本当に長い歴史の中で神の民として他の民族から分けられて特別な民としてこうずっと来たというその歴史があります。
They had their own land and their own laws. God gave them their own laws. He gave them their own country. You know, it was a theocracy. It was, they were, you know, this God wasTheir king, and they had a king, and the king was under him, and that was their country. And so they looked at these Gentile powers that conquered them as being a curse from God.
そして、このユダヤ人というのは自分たちの土地というものを持っていましたし、また神から直接この律法が与えられていました。神が彼らの王となって彼らをこう治めて、その王の下でその律法の中に彼らがこう民族として、ずっと成長してきたという、そういった歴史があります。そして、その中で、まあ、異邦人に対しては本当に異邦人が、このユダヤ人を責めたとして、彼らが呪われたものというふうに、まあ、捉えています。
And so they wouldn't, it, was, it didn't come naturally for them to respect the Roman government. They looked at the Roman government as some, you know, some heathen, you know, power that they wanted to shrug off. They wanted to get rid of them. When's God going to free us from these guys?
ですからこのユダヤ人にとってはローマ政府を敬うというのは自然にできることでは決してありませんでした。むしろ彼らはこのローマ政府のこの圧政から、いつになったら神は私たちを解放してくれるんだ、いつになったらこのローマの力を壊してくれるんだろうというふうに待っていました。
So you got to realize what Paul is writing is very radical for them.
ですからパウロがここで書いていることというのはユダヤ人にとっては非常にこう過激的なことです。
And you know, today even we as Christians, we're not looking to establish a separate government.
今日でも私たちクリスチャンというのは、決して何かこう特別なクリスチャンの特別な政府を作ろうとしているわけではありません。
You know, as if we're going to have our own little country, where everything's going to be Christian, and you know, it's like.Instead, our command, the Lord's command to us is to go into all the world, go into all the nations and preach the gospel.
もうまるで何かこう、すべてクリスチャンで作られた何か国を作ってしまおうとか、そういうことではなくて、神が私たちに命じられたのは、この全世界に出て行って、そこで福音を述べ伝えなさいと言われました。
We're to be salt and light to all the countries of the world.
私たちはこの全世界の中で地の塩であり、また光であるべき存在です。
And we're to live in the nation that God has put us, and right now we're in Japan, and we're to be an influence for God.
そして私たちはこの神によってそれぞれの場所に置かれています。私たちは今この日本というところに置かれていて、この中で周りの人々にこの神から来る影響を与えていく存在。
And you know, our goal is not that we're trying to take over, that you know, if we can just get Christians in positions of power, and then we could, you know, force everybody to, then everybody would follow the Lord, because it doesn't work that way.
ですから私たちのゴールというのは決してこの政治的にクリスチャンが全部上の方の位置を乗っ取ってですね、そしてその支配でこうクリスチャン国家みたいなものを作って、みんながそれで主に従うようになるといった、そういったものを作ろうとしているわけではありません。
Now it could be a good thing. You know, it could be a good thing for a Christian to be elected, but it's more that they would be salt and light in that positionPower. Not that it's, but what I'm saying is not a top-down thing.
もちろんそのクリスチャンの人たちが、政治家に選ばれるというのはいいことだと思いますけれども、でもそれはそれでそこに置かれたところでやっぱり塩となり光となっていくということであって、決してこう上から下に権力で押さえつけるということではありません。
Remember, Jesus chose 12 disciples, and they were the most ordinary of people in their day.
イエスは12人の弟子を選ばれましたけれども、この弟子たちは本当に普通の人々でした。
They had no political power.
特に政治的な権力があったわけでもありません。
Maybe Matthew had a little bit as a tax collector, but basically nothing.
マタイはもしかしたらちょっと主税人だったので、少しは力があったかもしれませんけれども、でも他の人たちはほとんどないです。
But these guys changed the whole world of their day.
でもこの弟子たちが本当に全世界中を今日こうあるように本当に大きな大きく変えるようなことを彼らが行いました。
And it's always that way, you know. It's like if you look at it, they had such an impact. They just the whole world. I mean, these guys were just ordinary guys in this little country, And by the, you know, within a generation, all the way into Rome, it just changed. The people all over were being changed.
でもそれがいつも、この神の方法です。この12人の弟子たちは本当に、普通の人であって、そして小さな国ところで、活動していましたけれども、それが大きな影響力を与えて全世界にその影響が広がっていきました。
And it's always that way. The most powerful force for change is the Holy Spirit working through the lives of ordinary people like you and me.
これがいつもその行われる神の方法であって、本当にこの御霊の力によってその御霊の力が働いて変化が起こってそして、それが本当に皆さんや私のような普通の人たちを通してその力が現れます。
It's really important that we believe thisBecause then you don't have to, you know, the most people believe that power and the most powerful thing is in government, and then they're intimidated by government or they're worried about the government, they're depressed. We don't have to be that way.
私たちはそのことを本当に信じている必要があります。普通はやっぱりこの政府とか行政には力がありますから、それを私たちは恐れたり、その力を、になんて言うんでしょうね、任されてしまったりとかそういうことがありますけれども、でも私たちは決してこの行政の力を恐れる必要はありません。
Now, as we learn here, the institution of government is ordained by God.
で、ここで私たちが学べるのはこの政府の機関、行政の機関というのも実は神によって任命されているんだということが分かります。
And we are to relate to it. We are to see it that way.
ですから私たちはそのようなものとしてこの行政と関わっていく必要があります。
Now, it doesn't say, the Bible's not teaching that the government always does the will of God.
だからといって聖書は決してこの政府がいつも神の御心に沿ったことを行うとは言っていません。
But what we do have, we have this assurance that God can even use the worst of governments to minister to us.
けれども私たちが確かに言えることは、神はその最悪な政府さえも用いて私たちのうちに働くことができます。
I mean, without government, there would just be anarchy.
政府がなければ、もう本当にそこはただの混乱とか無秩序な状態になってしまう。
I mean, sometimes you see that on the news where there's a natural disaster and there's just no government, people are running around looting, or there's a revolution and in between there's no clear power and control and crime is rampant.
私たちもよくテレビとかニュースで見ることがあると思います。例えば、大災害、自然の災害があった後などに、もう政府のがうまく機能しなくなってしまって、もう本当にそこが混乱してしまったり、革命が起こって、そしてもうきちんとした政府がない状態だと、もう暴力が起こったり犯罪が起こったりします。
And people are afraid to even go out in the streets.
もう人々は外に出ることも怖くてできなくなります。
So government is needed.
ですから政府というのは本当に必要なものです。
Verse 3 says, Do you want to be unafraid of authority? Do good.
3節のところで、権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさいとあります。つまり、もし正しいことを行っているのであれば権威を恐れる必要はないということです。
I mean, if you're driving along and you see a police car, you don't have to, oh, did he see me go through that light, or did I go through a yellow light? I can't even remember.
例えば車を運転しているときにパトカーが通ったとすると、あ、もうドキッとして、今自分が黄色で通り抜けちゃったところ見られたかどうか、自分がもうそれを信号を無視して渡っちゃったかどうかもわからない。
But, I mean, if you're doing what's right, if you're not, if you're living under the law, you can just relax.
でももし正しく運転していれば、法を守って運転していれば、別に何も恐れる必要はなく、もうリラックスしてそのまま運転する続けることができます。
And it says in verse 4 that he is God's minister to do good for you. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil.
4節のところで、それは彼があなた方、あなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報いますと。
In, earlier this month, we were, my family and I were in the Los Angeles area.
今月の初めに、私と家族は、ロサンゼルスのあたりにいました。
And sometimes, some of the people, I mean, there's a variety of people there, but there, some of the people, they look kind of intimidating, they're kind of crazy looking, you know.
まあ、いろんな、人がいるわけですけれども、中にはですね、本当にちょっと見た目にもなんか
rough looking people.
ちょっとこう怖いというか不思議な人というのもいます。
And you know, I was happy to see. I noticed the policemen there. A lot of the policemen are huge.
で、おまわりさんもたくさんいるんですけども、本当にみんな大きくてこうがっちりしたおまわりさんなんですね。
One time we were driving along and the lights were flashing. They pulled some guy over.And then there was a policeman outside, but these policemen are getting out. They're pretty big. They're pretty tough looking.
ある時車走ってたら一台何か車がこうパトカーに止められていたんですね。で、おまわりさんがそのところに立ってたんですけれども、非常にもう大きい
They were kind of scary looking.
もう見るからにちょっとその方おまわりさんの方が怖いぐらいな見かけだったんですけども、それを見て。逆に安心しました。
But I was glad, you know, I was glad. I wanted these, I want some, you know, tough-looking policemen because, you know, I want to be protected.
やっぱり周りさんには守ってほしいと思いますから、彼らにはこうがっちりしたたくましい頼りがいのありそうな見かけであってほしいと思います。
And so you know, there's a reason God gives government power, and it's kind of scary. It says here, He does not bear the sword in vain.
ですから神はこのように政府に対してこう力を与えて、まあ、いるわけですけれども、だから彼は無意味に剣を帯びてはいないというふうにあるわけです。
And here it's not talking about when it uses that word sword, it's not talking about general authority. He's talking about capital punishment.
でここでこの剣というのが出てきますけれども、これは単なる一般的な権威のことを表しているというよりも、むしろ、死刑のことを指しています。
And you know, that is the authority, the ultimate authority, that, you know, to punish crime.
それはもう究極的なこの犯罪に対する最高の権威といいますか、になります。
This first showed up, by the way, before the law. This predates the law. It comes right after the flood in Genesis 9:6. God spoke to Noah and he said, Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God he made man.
この死刑というのは実は、立法が与えられる前にもうすでに神から与えられていました、創世記の中で神がノアに対して語られたところがあります。創世記の9章の6節のところで、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。
As Christians, we should be obedient to the government that we are living under.
私たちはクリスチャンとして、この上に置かれている政府に対して従う必要があります。
Now remember, when Paul wrote this, he was under the Roman government, and he was under Nero. Nero was the leader, Caesar Nero, who is, you know, notorious now, for being a very cruel dictator.
覚えているでしょうか。このパウロがこの手紙を書いたとき、彼は、このローマ政府の圧政のもとにいました。そして当時の、皇帝はネロという人で、この人は非常に残酷な、独裁的な皇帝として有名な人です。
As well as having software named after him, but it was far worse than any government that we've ever experienced.
ですから私たちが経験したことのないほどのもうひどい本当にはるかにひどい 政府でした。
I mean, we, both Americans and Japanese, we live in a democracy.
私たちはアメリカ人とか日本人の方々というのは今民主主義の中に生きています。
And part of that is we're free to express our opinions.
そしてその民主主義の一部として私たちは自分の意見を例えば自由に述べることができます。
I mean, that's a blessing.
これは祝福です。
But I think as because of that we should be careful as Christians that we don't abuse that, that we don't go aroundYou know, using this freedom just bad mouth and run down people who have authority over us.
けれども、だからこそ私たちは気をつける必要があります。これを逆手にとってですね、この自由を逆手にとって、逆に私たちの上にある権威の人たちに対して中傷してしまったり、こう悪いことを言うことに用いてしまわないように気をつける必要があります。
It's so easy because that's just kind of the thing to do when you talk in politics. You know, it's kind of like talking sports or something. Well, I like this guy. Ah, that guy. He's, you know, and we, if we're not careful, I think we can really, you know, I think we can grieve the Holy Spirit.
私たちは簡単にですね、そういったことを行ってしまうことがあります。もう本当に普通の会話の中で、例えば政治の話をしてるよする中で、まあ人が好きだとか。嫌いだとかも簡単に、こう人をけなしてしまったり悪く言ってしまうことによって実は聖霊を悲しませてしまうということが起こります。
Because I know when it comes to the government, it's so easy to get a really self-righteous attitude.
政府のことを考えるときに本当に私たちは自分が正しいと自己義認してしまうということがよくあります。
As if, you know, we could do it better.
もうまるでなんか自分たちの方がよくできるんじゃないかと。
If I were king, you know, if I was a president, this is what I'd do.
もし自分が王だったら、もし自分が大統領だったらこうするのに。
There's a verse in 1 Timothy that I always find really convicting, and that's 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2.
実は私いつもですね、こう語られてしまう箇所があるんですけれども、第一テモテの手紙の2章の1節2節です。
Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
第一テモテ2章の1節2節。そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすためです。
And you know, I think the reason I find this so convicting is I don't do it that often.
いつもここを読んで私が語られてしまうのは実は自分はなかなかこれが行えてないからだと思います。
But when you pray for somebody, as you know, when you pray for somebody, your heart goes with you, your heart goes out to them. You want the best for them because you're praying for them.
誰かのために祈るというのは自分の心がその人のところに本当に沿うということで、そしてその人の最善を願うから祈るわけです。
And this area is really a matter of faith. This area of trusting God that God can work through the government.
ですからこの権威に関することというのは本当に信仰を必要とします。神を信頼して神がこの権威とか政府を用いることができると信頼する必要があります。
I mean, do we really believe that God can work through an imperfect government to accomplish His will?
私たちは本当にこの不完全な政府を通して神がご自分の御心を成し遂げられるということを信じているでしょうか。
Because, but if you look at the Bible, you see where God did that several times. There's several examples of that in the Bible, especially the book of Daniel.
聖書を見るとそういったことをそのように神が働かれている姿というのを何度も見ることができます。特にダニエル書によく見られます。
We see where, you know, where God raised up these kings. He raised up Nebuchadnezzar for that purpose. And we see God's will working through. And that's such a powerful book, the book of Daniel. And that all those events took place when Israel was conquered, when Gentile powers were in control.
神がこのネブカデネザル王を立てられて、そして、彼を通して本当に働かれたということが、このダニエル書を通して、分かります。非常に力強いこの書ですけれども、当時はイスラエルは本当に異邦人にもう征服されて、異邦人の支配下のもとにあった、その時代にの話になります。
Of course, there's one thing, there's one time when we don't obey the government, and that's if they ask us to do something that goes against the will of God.
もちろんですね、もしその政府とか上に立つ権威が神の御心に反するようなことを要求してきたときには、私たちは、それに従う必要はありません。
Remember in the book of Acts when the apostles were commanded not to teach in Jesus' name and they responded, well, you know, we ought to obey God rather than men.
使徒の働きのところにもそのような例があります。使徒の5章の29節のところで、使徒たちが、このイエスの名によって教えてはいけないというふうに命じられましたけれども、彼らは人に従うより神に従うべきですと答えました。
So, you know, obey the government, pay your taxes. Taxes are coming. I'm gonna have to do those soon.
なので、政府に従ってください。税金をぜひ払ってください。
Okay. Oh, let's move on. Okay. Verse 8 through 10. Verses 8 through 10.
はい。8節から10節。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。
So love fulfills the law.
愛は律法を全うします。
If I truly love somebody, I'm not going to need a law in order to keep me from harming them.
もし私が、本当に愛の中に生きているのであれば、人を傷つけないためにこう傷つけることを守るために傷つけないようにするために何か立法が必要になるということはありません。
If I treat my neighbor as I want to be treated, I'm not going to steal from him. I'm not going to lie to him. I don't like to be lied to. I don't like people to steal from me.
もし自分にしてもらいたいように隣人に対して何か行うのであれば、私はもちろんその人から物を盗んだりとか偽りを言ったりとかそういうことはしません。自分もされたくないからです。
And the word he uses for love here is the word, the Greek word agape, and it speaks of this giving love, the sacrificial love, the unselfish love. It's actually a supernatural love. It's the love that God has for us.
この箇所に出てきた愛という言葉ですけれども、これはギリシャ語でアガペという言葉になります。これは、本当に与える愛、自己中心的でない愛ですね。これは神から来るもう本当に超自然的な愛です。
It's the fruit of the Holy Spirit in us.
私たちのうちにあるこの御霊の実になります。
All right, let's look at verses 11 through 14.
はい、11節から14節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
So each day our salvation, by that I mean our salvation, our complete salvation, when we're released from this body and brought, you know, into a new body, brought into the presence of the Lord, each day that gets closer.
日々この救いが近づいていますとありますね。この救いというのはもう本当に完成した救いです。この体が贖われて新しい体が与えられる時のその完成された救いですけれども、それが日々近づいているとあります。
It's coming. I mean, today you're closer than you were yesterday.
本当にそれは日々近づいてきて、今日は昨日よりもさらに皆さん近づいているということです。
And it's like the night, this dark world, and it is a dark place. I mean, sometimes I realize that more than others, but it's a dark place. But the night is almost over.
この世というのは本当に闇です。もう暗い夜のようなものですけれども、でもそれが確かに終わりに近づいてきています。
Gary just looked at his watch. You know. Yeah, it's almost over, Gary. But it's good to live in the awareness that the Lord could come at any time.
主がいつ戻って来られてもおかしくないというふうに認識して生きるということは、これは良いことです。
I mean, this could be the last day.
今日がもしかしたら最後の日になるかもしれません。
It could be. I mean, you maybe heard that. Yeah, I heard that all the time. But it could be.
もう何度も聞いてね、ああそうかもしれないねと思うかもしれませんけれど、でも本当に今日が最後になるかもしれません。
And we want to be ready to meet the Lord.
その時に私たちは主とお会いすることのできる準備を整えていたいと思います。
You know, the days of darkness, they're almost over.
もうこの暗い夜というのは。もうすぐ終わります。
But actually, they ended for us when we first acknowledged Jesus Christ as our Lord and Savior, and we were born again. We were transferred from darkness into light.
もちろんその前に私たちはイエス・キリストが自分の救い主であって、そして自分は主を信じて新しく生まれ変わる。それによってこの闇から光に移されているという必要があります。
We're no longer people of the night. We're people of the day.
私たちはもう闇に属するものではなくて、夜に属するものではなくて、昼間光の中に属するものです。
And it's important. We should live that way.
ですから私たちはそのように生きる必要があります。
You know, there are times. Have you ever had this time when you are waiting for morning to come?
皆さん早く朝が来ないかなと、夜が明けないかなと待ち遠しく思って。時というのはあるでしょうか。
I know, you know, when I travel somewhere, or if I have jet lag, sometimes I get up, it's 2 o'clock in the morning, I wake up.
時に旅行をしますとね、時差ボケで本当に朝早く、もう夜中の2時ぐらいに目が覚めてしまう時があります。
And you know, sometimes I get up, and at first it's, hey, this is kind of neat. You know, I got this quiet, I got every place to myself.
で、そこでもうそんな時間に目が覚めてしまって、最初はなんか静かで。なかなかいいじゃないかと思うわけですけれども。
But after a while, it's kind of lonely. You know, everybody else is sleeping, and I'm just, I wish morning would come.
でもしばらくするとまだみんな他の人たちは寝てますから、なんかこう孤独を覚えてきてですね、もう早く朝が来ないかなと思います。
And you know, it's just waiting for that sunshine. You know, to think something to get going.
でも日が昇るのを本当に待つという。
But there are other times when I wasn't ready for the day.
でも、逆に今度は、まだこの朝を迎える準備ができていない日というのもあります。
You know, I think at times, sometimes I want to sleep in.
もっと寝ていたいと思います。
And I hear the garbage truck, you know, outside the little jingle, and I gotta, oh, I gotta get the garbage out, and you run outside my pajamas, bottoms on, you know, kind of squinting in the sun because it's sort of bright.
でもまだ寝ていたいのにゴミ収集車の音が聞こえて、ああしまったってゴミ出さなきゃと思って、もう寝巻きを着たままですね、ゴミを持って外に出て、もう朝の光が眩しくてこう目を閉じるような、そういったこともあります。
But, You know, we should be ready. Be ready for Jesus. You know, we're living. We're like waiting for the day to rise.
私たちは本当にイエスとお会いするためにもう準備が整っている状態でいたいと思います。もう夜が明けるのを待っている状態。
And, anyway, let's move to 14. We're gonna just run through 14. Let's go through 14, 1 through 4.
で、14章に入っていきたいと思います。1節から4節を読みします。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。 その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。
In verse 1, depending in English, in the version that I was using, it says doubtful things. This has to do with things that Christians have differing opinions about, but they're not something that the Bible speaks directly about.
この一節のところで、その意見を裁いてはいけませんというその意見というのがありますけれども、これはですね、クリスチャン同士の中でも異なる意見を持っていること、でもそれがはっきりと聖書の中でははっきりした指示が与えられていないような、そういったことを指しています。
One person may feel very strongly about this, and they have a really strong feeling, and then another person also has a strong feeling. It's a different opinion, but the Bible doesn't really say this is right and this is wrong.
ある人は、何かのことについて特に強いこうだという感情を持っているし、また別の人もそれに対して強い感情を持っていて、でも異なる、それが異なる意見で、聖書の中にはそのどっちが正しいとか間違っているとかいうことがはっきりと示されていない、そういったことがあります。
But unfortunately, you know, sometimes we can get this attitude where we feel that everybody has to have the same opinion as me, and if they don't, I'm gonna judge them, and I'm gonna make sure that they see it my way.
けれども、まあ、残念なことにですね、私たちは何かどこかで全てのクリスチャン、全ての人が、同じ、自分と同じ意見であるべきというふうに考えてしまって、もしそうじゃなかったらば私はその人を裁いて、そして正しいところに導かなきゃいけないというふうに感じてしまうということがあります。
And at this time, there's also this, a big difference between the Jews and the Gentiles. Again, their background is coming in here.
でまた当時は、もちろんこのユダヤ人と異邦人でも大きな違いがありました。彼らには異なる背景があったからです。
The Jews came from this background where they were used to having, you know, very religious long lists of do's and don'ts. Do, you can eat this, you can't eat that. You can do this, you can't do that.
ユダヤ人は非常に宗教的に、厳しい背景を持っていましたから、何をしてはいけない、何をしなければいけないという、そういったリストがたくさんあるような、そういう歴史というか背景を持っています。
And the Gentiles, they basically came from no religious background. They just came to the Lord and, you know, they didn't really have that background.
対して異邦人はむしろなんかこうあまり宗教がない、宗教的背景がないような、もうただ主を信じて、クリスチャンになったという、そういった異なる背景があります。
And most of the meat in this day was sacrificed to idols. They had all these, you know, idols, Greek gods and stuff, and they would sacrifice the animal to the idol, you know, and present, and then the body would, the carcass would be carried off to the market and sold there.
で、この時代、ローマでは、肉のほとんどが偶像に捧げられていました。そしてその捧げられた、肉が、こうマーケット、市場で売られていました。
And a Jew would be very concerned about whether or not the meat that they were buying had been sacrificed to an idol.
ですからユダヤ人は非常にこう神経質に、この肉は果たして偶像に捧げられたものなのかどうかということをに気を使っていました。
They didn't want to eat anything sacrificed to an idol.
彼らはその偶像に捧げられた肉というのは一切口にしたくなかったからです。
But the Gentiles were, they were like, what's the big deal?
でも異邦人にとってはそれがどうしたんだということです。
I mean, we're not worshiping an idol. It's just meat. Meat is meat. We're just eating.
彼らにとってみれば、自分たちが偶像を拝んでいるわけではない。これはただの単なる肉なんだから、肉として食べればいいじゃないか。
You know, we're not into that superstition.
もう別にそんな迷信的な習慣 にハマってるわけじゃないんだし。
But the problem is that, that one group would judge the other and think that, oh, you're not spiritual. You don't really, you're not really serving God. If you did, you wouldn't eat that meat.
でもそこに問題は、この一つのグループが別のグループをこう裁いてしまうということですね。これ偶像に捧げられた肉を食べるなんて、そんなことをするなんてと言って、見下してしまう。
And the other,
というところに問題があ
ります。The other group is saying, "Man, you got weak faith, can't you? You're so stuck and bound up in superstition. Man, you need to grow a little bit."
で、また別のグループはそれに対して、なんて弱い信仰なんだと、なんでそんなところでつまずいてしまうんだ、そんな迷信的なことに対して、もっと成長しなきゃいけないんじゃないか。
But in God's eyes, it's possible both of them could be doing right.Because God looks at the motive of our hearts.
けれども神の目から見ると、その両方のグループどちらも正しいものに捉えられるわけです。神は私たちの心、私たちの動機をご覧になるからです。
If their motive is to honor and please God, well, that's a good thing.
もしその動機が神を褒めたたえるため、神に栄光を返すためということであれば、それは良いことになります。
そし
てこれは本当に個人的なことで、個人的に自分と神との間のことになります。
let's read on verses 5
through 13。 では5節から13節を読みします。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。
So verse 5 says, one person esteems one day above another.
五節のと、
and then the other one sees all days as being alike.
五節のところで、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいますとありました。
Now again, there's that difference between the Jews and the Gentiles. The Jews had this long history where the Sabbath, the seventh day, was a holy day.And that was their day of worship.
またここでもユダヤ人と異邦人の違いがあります。ユダヤ人の人たちは、この7日目をの安息日というものを、これを聖なる日としてずっと尊んできました。ですから、ここでも彼らはその、安息日に礼拝をするということを重んじています。
And it was just hard to stop to not do that anymore.
ですから、それを行わないと、それをやめてしまうということは彼らにとっては非常に困難なことでした。
Now, as you look at the scripture, it seems like the early church gathered on Sunday. I mean, it's not really clear, but in Acts 27, for example, they talk about them gathering together to break bread on the first day of the week.
初代教会の時代には、彼らは、どうも日曜日に集まっていたようです。まあ、はっきりは分かりませんけれども、使徒の働きの例えば20章7節などを見ますと、週の初めの日に集まっていたとあります。
And you know, many people say, well, Jesus rose on Sunday, that's why Sunday is the day.
そしてまた多くの人たちが、イエスが日曜日によみがえったからといって、まあ、日曜日にこう礼拝をするという。
But you know,
in
most countries around the world, Sunday is the most common day for people to take off.
でもまあ、あの世界的に見ても、日曜日というのが大抵はあの仕事が休みになる日です。
I mean, it would probably be the of all of the seven days is probably the day when people, most people would have the time to gather to worship.
この1週間7日あるうちで、おそらく最もあの多くの人たちが時間があってこの礼拝に集まれることのできる日というのが日曜日になると思います。
If, you know,
でもじゃあ例えばみんなが火曜日に仕事が休みの国があったとします。
I mean, it just seems like, well, that would be a good day, good time to have a worship service.
そしたら火曜日に礼拝をするのがあのいいかもしれませんね。
But the important thing is that each persondoes what they do because we want to honor the Lord. That's why we're doing what we're doing.
でも大事なのは一人一人がその自分が行うこと、それが神にあの栄光を返すため、神を褒めたたえるために行うということが大事です。
Because it's not about us. You know, so often it's when we get into ourarguments and stuff, it's about us. But it's not about us. It's about Him. He's the one we want to please. What does God want?
大事なのは私たちのことではありません。私たちがどうということではなくて、あくまでも主役は主ですから、主にいかに喜んでいただけるか、それが大事になります。
We're not to, as Christians, we're not to despise another Christian because they don't believe in the same way we do.
私たちはクリスチャンとして、他のクリスチャンを蔑むべきではありません。自分たちと同じことを信じてないからといって蔑むべきではありません。
We're not to judge their spirituality.
私たちは霊的なことを判断する立場にはありません。
Because God is the judge.
神が裁く方だからです。
But unfortunately, you know, it's really easy to fall into this attitude.
でも、私たちは簡単にその裁くということを行ってしまうことがあります。
And what happens is you can get so preoccupied with what others are doing that you're kind of you're not focusing enough on what you believe God is speaking to you for your life.
そういった時には大抵はその他の人はがどうしているのか何を行っているのかということで心がいっぱいになってしまって自分が果たして神が自分に望んでおられることをあのちゃんとできているのかということをもうあのそっちのけにしてしまうということがあります。
I think of the story in John 21 when remember that story when after the Jesus rose from the dead he appeared on the shore of Galilee to the disciples in the morning and then he went for a walk with Peter.
ペテロの話を思い出します。ヨハネの福音書の21章にありますけれども、イエスが蘇られた後ですね、弟子たちとこのガリラヤ湖の湖畔で会われて、その後にペテロと二人こう歩いて話をしていました。
And he remembered three times he said, Peter, do you love me? Because Peter had denied him three times. And here, Jesus publicly restores Peter, allowing him to, you know, to declare his love and saying, okay, feed my sheep.
そこでイエスがペテロに対して私を愛しているかと3度聞かれますけれどもペテロはその前に3度イエスのことを拒んでしまいましたから、ここでイエスがですね彼をもう一度この公的に、回復してそして、私を愛しているということを3度言うことのできる機会を与えてそして、私の羊を飼いなさいとペテロに言われました。
It was a beautiful story.
これは本当に美しいあのストーリーだと思います。私も大好きな話の一つです。
But then Peter, right after this, right after the Lord says this, he says, "But Lord," and he points to John. What about that guy?
でもそこでペテロはですね、このイエスが私の羊を飼いなさいと言ってくださったその後に直後にペテロはでも主よ、じゃあこの人はどうですか？ヨハネのことを指しました。
I love Peter.
私はペテロが大好きです。
And one of the reasons I like him is that he's so human.
彼が好きなことの理由の一つは、彼は本当に人間らしいなと思うからです。
He's so much like us. He's so much like me.
もう私たちのに、もう私とよく似てるなと思います。
We can relate to him.
私たちは本当にペテロとこう自分を重ねることができるんじゃないでしょうか。
I mean, we are loved by the Lord. The Lord, and the Lord has a special work for each of us to do.
私たちは本当に神に愛されています。そして一人一人に神は特別なこの働きを持っておられます。
But we have the tendency to say, but Lord, what about him? What about her?
でも私たちのうちには、でも主よ、じゃあ彼はどうなるんですか、彼女はどうなんですかと言ってしまうようなそういった傾向を持っています。
And then you remember the Lord said to Peter, there in verse 22, John 21:22, he said, if I that will that he remain till I come, what's that to you?You follow me.
それに対してイエスはペテロにこう答えられました。ヨハネの21章の22節ですけれども、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。
you let me worry about John.
ヨハネのことは私に心配させておきなさい。
Your main concern should be following me.
あなたが気にしなきゃいけないのは私に従うことだけです。
And that's the same for each one of us. Our main concern is that we want to be faithful in our lives to what God is wanting us to do, what He's given us to do.
私たちもみんな同じです。私たちが気にしなければいけないのは、神が私たちに望んでおられることは何であるか、それにこう従っていく、そこに、忠実であるということです。
Okay, let's read from 14 to the end, 23.
では14節から23節までお読みします。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですから、あなた方が良いとしている事柄によって、そしられないようにしなさい。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は、神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし、疑いを感じる人が食べるなら、罪に定められます。なぜなら、それが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。
So verse 19 really sums it up.
19節が、本当にまとめていると思います。
Let's pursue things that build each other up.
お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。
Let's make our goal to help people be built up, to help them go get closer to Christ.
私たちは互いが、本当にこう立て上げられて、そしてそれぞれが主のもとに行くことができるように、助ける。助け合う、それを私たちの目標としたいと思います。
And you know, we don't want to do the opposite. If you do just the opposite, if you cause somebody to stumble.
逆のことをしたくはないと思います。逆に兄弟姉妹をつまずかせてしまうようなことはしたくないと思います。
You make it harder for them to grow. You make it harder for them to come closer to Jesus.
それはその人たちが、こう成長していくことを、主に近づくことを妨げてしまうことになるからです。
Now, in our day, we don't deal with this issue of meat sacrificed to idols.
今日では私たちはこの偶像に捧げられた肉かどうかというあのそういった問題に直面することはほとんどありません。
But the principle that's here, I believe, is very, very relevant to us all the time.
けれどもここで語られている原則というのは私たちみんなに本当に常に関わってくることではないかと信じています。
there are so many times when we can apply this truth to our lives.
私たちはこの真理を本当に自分たちの生活の中に適用していく必要がある、ことにたくさん直面します。
You know, because that it happens all the time. Christians will have different views on things, and they're doubtful things. You know, I'm not talking about sin. I'm not saying, you know, talking about that. But we're talking about doubtful things where you can there's room for differing opinions.
クリスチャン同士であっても、異なる意見を持つということがあります。私は罪に関することとかそういうところでそういうことに関して言っているのではなくて、はっきりと示されていないところでことで、異なる意見を持つ、そういったことというのはありますし、そういう場面に直面することというのはあります。
You know, like, for example, I don't believe that, like, if somebody, some church, they're marrying two men, you know, man and a man get married, a woman, and I think, okay, well, that's what they believe, and, you know, I don't want to cause them to stumble. No, that's wrong. You know, that's clearly wrong in the Bible.
例えばですね、ある教会が、こう同性同士の結婚を認めている教会があったとします。それに対して、まあそれは彼らが信じていることだから、私はそれには口を挟みませんということではありません。それははっきり間違いです。
But there are so many other areas that are, you know, that are not like this.
でもそれ以外、そういったことではなくて、他にこのはっきりできない分野というのはたくさんあります。
I mean, I think of one thing I was thinking about was style of worship.
例えば、一つこの礼拝をするときの格好があります。
I have a good friend, and he used to say, you know, he believed that when he went to church, he dressed up. He said, when you go to worship a king, you dress like it.
ある仲のいいクリスチャンの友人がいるんですけれども、彼はですね、礼拝に行くときには必ず正装をしていきます。王を礼拝しに行くんだからそれにふさわしい格好をするべきだと彼は信じています。
And I listened to him and I think, well, you know, I don't have the same opinion because I think, you know, it's more of a matter of heart. I don't think God really, you know, our outward, what we wear is that important.
でまあ、それを聞いても私は同じ意見は持ってはいません。私は、むしろ私たちの心の中がどうであるかの方が大事だから、外見よりも心の中身の方が大事だと思っているからです。
But if I go to his church, I'm not going to dress down, you know, just get some ripped jeans and just to kind of show that, hey, you know, I'm free. I'm not bound up like you. I'm going to try to dress up and match. You know, I don't want to cause a stumbling block to him.
でももし私がその彼の教会に行くとしたらば、別にですね、よりなんかカジュアルな格好をして、なんか破けたジーパンとか T シャツとかそういった格好で、私はそんなものには縛られてないから、自由なんだからと言って行くようなことはしません。彼を尊重して、そちらの教会に合わせた格好をしていきます。つまずきを与えたくないからです。
And I think, okay, I was just thinking of something else, like raising hands in worship.
例えば他にも例を考えると、礼拝中、賛美中に手を挙げるというスタイルがあります。
I mean, it's something I like to do, and I know that like Calvary Chapels, we do. It's scriptural.
私は手を挙げて賛美をするのが好きですし、カルバリーはそういうことをよくしますし、聖書にもそういうことは書いてあると思います。
But if I'm in a place where they don't do that, I'm not going to just raise my hands because I know it's going to cause people to stumble.
でもそういうことを一切しない教会に行ったときには私もわざわざ手を挙げるということはしません。それによってその人たちにつまずきを与えたくはないからです。
And what good would that do? You know, the person, it's worship timeThey're drawing closer to the Lord. What if I make them stumble? What if they can't think of anything else but me and what I'm doing? What am I doing? I'm keeping people away from the Lord. The Lord doesn't want me to do that.
もしそのような静かな中でこう賛美をしながらそれぞれがこう主に近づいていっている、そういった状態の中で私は自分はこういうことを信じているからといって私のやりたいことをやってしまったら、それは、 彼らの礼拝を邪魔することになりますし、そんなことを神が喜ばれるとは思いません。
But I think there's just a lot of ways that we can apply this to our lives.
そのように多くのところでここの原則を当てはめて考えていくことができると思います。
Another area is differing opinions on doctrine.
例えばこの教理に関しても異なる意見があります。
I know that not everybody believes everything the same way I do.
私は全ての人が私が信じていると、信じていることと同じように信じているとは思っていません。
And there are things that are open to interpretation.
そして、さまざまな解釈、いろんな解釈があるということに対しても、理解をしています。
And I'm also aware there's a part of my flesh that wants to be right. And if somebody doesn't accept the way I believe, it's like it's kind of personal. What do you mean? What do you mean you don't believe that? I want to win the argument.
でもその中でも自分の中には肉の部分に、やっぱり正しくありたい、自分は正しくありたいというそういった思いもあって、異なる意見を持っている人がいると、なんでそうこれを信じないんだと言って、こう肉の部分でなんか議論に勝ちたいという思いも湧いてきます。
And you know, sometimes I've just realized that, you know, it's almost like God spoke to me. Well, what's the deal? Is it because you're offended or is it because of me? Do you concern about me? And that's the thing. What does God want? That's the point.
でもそういった時には神は本当に私に示してくださって、それはあなたが自分の意見を主張したいだけなのか、それとも、私のことを思ってそう言ってるのかというふうにこう示してくださいます。大事なのは神が何を望んでおられるかということです。
Okay, just about over here. Jesus said to his disciples there in John 13:34, by thisAll will know that you are my disciples if you have love for one another.
イエスは弟子たちにこのように言われました。ヨハネの福音書の13章35節です。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
And if we're going to have love for one another, we need to be thinking about their needs.And how things are affecting, you know, my brother or sister, and not just always be concerned with our own, preoccupied with our own desires and our own opinions.
私たちは互いにこう愛し合っていくときに、相手の必要というものが何であるかということに、思いを寄せる必要があります。そして、どういう影響をそれが与えていくか、自分の意見とか自分の願っていることでこう心がいっぱいになるのではなくて、相手のことを思うということが大切です。
And this is something God is on board. I mean, the Holy Spirit is working in us to accomplish this. We're not on our own to just kind of gut it out and work up this kind of love. This is the love that God is moving in our hearts with.
でそれが自分の力でそれをやろうとするのではなくて、そこに聖霊の力が働いたときに、聖霊の助けがあるときに、神がそこに働かれて、その御心を成していってくださるようになります。
So God wants to, and He just wants us to allow Him, let Him work that out in our lives.
神は本当に望んでおられますから、ただ私たちはその神にもうすべてを委ねてやっていただくということが。
At the beginning there, Romans 13:80 said, Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
13章の8節のところにありました。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Heavenly Father, we want to please you with our lives.
主よ、私たちは自分たちの人生を通してあなたに喜んでいただきたいと願っています。
We want your love to be witnessed in our lives. We want to experience your love toward other people, toward brothers and sisters.
あなたの愛が私たちのうちに現れて、そしてそれが私たちの周りにいる他の人々に表されていくことを願います。
And Lord, we recognize our need for you. This just doesn't happen naturally.
そしてそのことは自然に起こることではありませんから、あなたの愛が必要であることを認めます。
So Lord, do that work in us. Make us into loving people.
どうぞ主よ、私たちのうちに働いてくださって、私たちを愛の人へと変えてください。
Help us to be like a channel, like a pipe that we just receive from you, the love that you have for us, and that we give it out freely.
私たちが本当にパイプのようになって、あなたから愛をいただいて、そしてそれをまた自由に他の人たちに、分け与えていくことができますように。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。